ルカの福音書14章です。
ルカの福音書14章です。でここでのテーマは食卓への招き、食卓への招きです。福音書を見ますと食事をする部分というのがたくさん出てきます。でルカの14章もその一つですけれども、当時の人が考える食事というのは単に食欲を満たすものではないということを私たちは知っています。人々と交わることというのが大きな目的でした。で当時のイスラエルは日本食のように別々の皿で一人一人が食べるのではなくて、同じ一つのパンを裂いて食べ、そして同じ皿からスープを飲みました。同じものが自分の体内に入っていく、お互いの体内に入っていくことによって一つのものを共有しているという意味があったわけなんです。それから、食事というのは交わるというのを表しており、食事に招かれるという言い回しがこの14章には、たくさん出てきますけれども、交わりに招かれるっていうふうに言い換えることもできるんですね。有名な聖句に、見よ私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入って彼と共に食事をし、私の声、食事をし彼も私と共に食事をするっていうのもありますけれども、これはイエス様と交わりをするっていうことになるわけなんです。そして14章にはパリサイ派の指導者の家で人々が食事を持つ場面と、さらにイエスが神の国で食卓で、神の国の食卓に人々を招かれる、その2つが出てきます。でその2つを比べながら、私たちがどちらの交わりの中に入りたいのか、また入らなければいけないのかというのを見ていきたいと思います。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、皆がじっとイエスを見つめていた。そこにはイエスの真正面に水晶を患っている人がいた。パリサイ派の指導者の家に人々が食事に招かれてますが、ここに場違いの人がいました。水腫を患っている人なんですね。新改訳の客中下の方の 2節の直訳があるんですが、見よイエスの真正面に水腫を患っている人がいたとなっております。意外だったということなんです。他のパリサイ人は招かれていたんですが、この病人は招かれるべきではない客だったわけです。彼にとってこの病人と一緒にいるということは意外なことだったわけです。事実、水腫っていうのは体内から水が出ていく病気ですが、彼らはこれを神の呪いの印として考えていたようなんですね。そのように彼らの食卓は自分たちのと同じ考えを持っている、自分と同じ考えを持っている者たちが集まり、そうではない者たちというのを排除していくような交わりだったわけです。そのことが他に、そのことが一節のですね、ところにも出てくるんですが、みんながイエスをじっと見つめていた。みんながっていうところにもあります。安息日について彼らと違った教えを持っておられたイエスをですね、みんなが一致して攻撃していたわけなんですね。そうした彼らの誤った態度にイエスはメスを入れられています。イエスは律法の専門家、パリサイ人たちに、安息日に病気を治すことは正しいことですか、それとも良くないことですかと言われた。しかし彼らは黙っていた。イエスは人の必要を満たすことは正しいかどうかと聞いているわけです。基本的にね、人の必要を満たすことは正しいかどうか。で水腫っていうのは死に至る病なんですね。もう死んでしまいます。死から救うのは正しいのかっていうことを聞いているわけですね。あまりにも当たり前のことであり、そして本人を目の前にしているわけです、このパリサイ人たちは。ですから黙っていたんです。何も言うことができませんでした。それでイエスはその人を抱いて治してやり、お返しになった。いいですか、抱いてって書いているように、ただ治されたんじゃなくて、イエス様は深くですね、愛を表現されて、そして治してあげました。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらない者があなた方のうちにいるでしょうか。彼らは答えることができなかった。自分の息子、自分の牛であれば
助けることができる、その彼らの、安息日の解釈に従ったらですね、それを破ることができたわけなんですね。けれども見知らぬこのかわいそうな人に対しては何の哀れみも示していなかったわけなんです。つまり彼らは自分たちの考えに同意する人々、自分たちと人間関係を持つ人々、自分たちのものは受け入れたり助けたり哀れみを示そうとする、内側では非常に麗しいもののように見えるかもしれないんですが、非常に排他的で、そして他の人を排除してしまう利己的な集まりなんですね。で今週ですね、太鼓と一緒にテレビを見ていたんですが、九死に一生を得た人々の話が特集された番組があったんですね。でそのハイライトとしてとっても感動させるものをお見せしますと司会者が話して、奥尻島で津波をかぶったある家族が命拾いをした話がされていました。お父さんとおばあさんは 裏山に逃げて助かったんですけれども、他の家族は車で避難している最中に津波にあって海の中に投げ込まれてしまったんですね。で小さな女の子以外は近くにこう揺らいで浮かんでいた家の屋根にしがみついてですね、助かったんです。で先ほどのお父さんは 裏山から降りていって残骸となっている家屋を見回していました。その時に下敷きになっている女性、血を流して苦しんでいる女性がいたんですね。で彼はその人を助けてあげようと思ったんですが、その瓦礫があまりにも重くて持ち上げられなかったので他の人を呼んでこようとしたわけなんですね。でその途中です、海岸のところを歩いていたらですね、お父さんとかお母さんとかですねいう声が聞こえたんですね。女の子が助かってたんですね、その何かに捕まってですね海に浮かんでいたんです。でそれを聞くや否やですね、彼は思わず海の中に飛び込んで自分の娘を助けたっていう話なんですけど、それが感動する話だっていうことで終わったんですね。で私はそれを聞いていて、あれ血を流して家の下敷きになっているあの女の人はどうなるのと思いました。もしかしたらですね、実際はお父さんが海に飛び込むときですね、隣に2人の人がいたんですね。だからもしかしたらその人がいるっていうことを告げた後で自分が飛び込んだのかもしれませんけれども、その番組の中ではそういう話が決してなされずに、他のその人を女の人を助けようとしていたのに娘がの声を聞いてそれを助けたっていうわけなんですね。それが感動させる話になってるわけなんです。麗しい話のようなのですが、実に自己中心的で排他的な考えが背後にあるわけですね。自分の娘であれば助けるんですけれども、自分と関係のない人は自分の意識の中から消え去る、つまりパリサイ派と同じ仲間意識なんですね。ですから私たちが交わりをするとき、自分は何を求めているか考えてみなければいけません。自分の考えがぴったり合う人、自分の気持ちが通じる人、自分が必要なものを満たしてくれる人、そういう人に接近するのが交わりだと思ったら、それは大きな間違いであり、それはパリサイ人の交わりですけれども、水手の人をご覧になって抱いて直してあげたイエスのようにですね、自分の近くにいて困っている人に接近するのであれば、これはイエスの交わりです。前者は他者を排除するように閉じられた交わりなんですが、後者は他者を受け入れる開かれた交わりなんですね。でこの閉鎖的な交わりの中で次のことが起こっています。7節です。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼に例えを話された。上座を選んでいる、自分たちが人々から、自分が人々からよく見られたいと思ったわけ。婚礼の披露宴に招かれたときは上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、そのときはあなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。イエス様は披露宴における例えを話されています。普通の食事とは違って披露宴では主催者がどの人をどの席につける、ついてもらうかっていうのを決めるわけですよね。ですから自分勝手に上座に座るのはみっともないことです。でこの人は勝手に座っていたので一番最後に席に導かれて、それで末席しか残っていなかったということなんですね。招かれるようなことがあっても、言ったなら末席につきなさい、そうしたら あなたを招いた人が来て、どうぞもっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時は漫才の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。でこれは聖書全体の中に書かれてある原則ですね。自分を高くする者は低くされ、低くする者は高くされ、もう至る所に書かれています。そしてこの末席に座った人、主催者に自分の座るべき席を委ねたわけですね。で自分で決めることをしなかったということです。ですから私たちが交わりをするときに末席を選ばなければいけないということですが、それはどういう意味でしょうか。主催者であるキリストを見つめるということなんですね。自分がどのような評価を受けるかをキリストに委ねていくということです。自分は末席のもの、つまり罪人の頭であるという認識はあるわけです。その後はキリストに全てを評価していただくということですね。どのような位置ですか、評価していただくということです。ですからキリストを見つめるということです。一方、もし集まってくる人々を見つめるのであれば、交わるときにですね、キリストを見つめるのではなくて集まってくる人々を見つめるようになればどうなるのでしょうか。その人たちからよく見られたいと思うようになります。この人たちは私を受け入れてくれるだろうか、認めてくれるだろうか。その人たち認めてくれるならこの交わりにいよう、でも自分の言っていることに賛成してくれなかったり、自分のやっていることを受け入れてくれないならばその交わりから離れようということ、そういうですねことで交わりというのを考えていたらですね、それは定席に座る交わりなんです。けれどもキリストを見つめるとき、自分はキリストにあってもうすでに神に受け入れられている、キリストにあって神に認められているということがですねしっかりと認識があったら、末席に座っとって構わないわけですよ。定席に座る必要はないわけですよ。もう認められてるんですから、もう受け入れられてるんですから。ですから本当の謙遜っていうのは人にではなくキリストを見つめていくということです。さらにパリサイ人の交わりにある配達生が見返りを期待するところに出てきます。次見てください。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら友人、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。で今度は場所はですね、同じ食卓でも披露宴から昼食や夕食に変わっています。つまり日頃の人々との関わり合いで見返りを得られるように動いてはいませんかということなんですね。祝宴を催す場合にはむしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないのであなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです。義人の復活の時、一人一人が神から報酬を受けるということですね。つまり見返りっていうのは神から来るのであって人から来るのではないということ。では私たちが他のクリスチャンと関わりを持つ時のことを考えてみましょう。自分がクリスチャンなのだからいろいろ良いことをしなければいけないって自然に思いますよね。けれども相手から何のお礼の言葉もない、全然連絡をしてくれないとかですね、教会に忠実に来て献金もしているのに教会の中心的な仲間に入れてもらいない、奉仕を一生懸命しているのになぜ認めてもらえない、そういった思いが よぎったりしたときにこのイエスの言葉を思い出してください。そこにある根本的な問題は見返りを求めてしまっている思いを殺すことができなかったっていうことにあるんじゃないんです。もともと最初からその良い行いをしたいと思ったときにそれが主に対してじゃなくて人に対して行っていたということなんですね。義人の復活の時にお返しをされる主に対して良いことを行っていると考えるんだったら逆に何もしてもらわない方が嬉しくなるんですね。私たちが老人ホームで奉仕をしていた時のことを思い出します。でそこで祝福されるのは確かにおじいちゃんおばあちゃんもそうですけども、何よりも私たち自身なんですね。寝たきりなのに主に感謝してお祈りを捧げているおばあちゃんを見る時ですね、 ああ年を取っても主を信じていればこんな風になれるんだってですね思うんです。ですから教えるものが逆に教えられていくんですね。ですから主から見返りを求めるときに交わりが弱い人強い人とにかくいろいろな人を含む裾野の広いものとなっていきます。けれども人に対して何かを行おうとするとですね、そういう自然発生的な感情で人に良いことを行うと必ず見返りを求めてしまいます。こうしてパリサイ派の指導者の家での食卓について見てきましたが、自分と通じ合うことのできる、自分が認められる、見返りを期待するという特徴があったわけです。けれどもその中にあるイエスの取られた行動を見ていくと一つの大きな原則を見ます。それはイエスはパリサイ人たちの中にいたときに人と交わったのではなく本質的に父なる神と交わらなかったということです。水種の人をご覧になったときに神の憐れみに突き動かされたんですね。人を見てたらプレッシャーに負けてしまいます。じっとみんなが見てたんです。神の憐れみに突き動かされてたんです。そして席に座るときにそれは神の評価があるんだということを見ておられたわけです。そして、人に施すときに人に、もてなすときにそれは神からの報いがあるんだということを見ておられたわけです。つまり人と会うときそれは神と交わることなんだということです。神と交わるときにですねこのイエスが求めておられる交わりをすることができるということなんですね。でそこで、次にこのパリサイ人の指導者の家ではなくてですねイエス様ご自身の食卓、イエス様が主催者となっている食卓の話が出ています。イエスと一緒に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。この客はイエスの義人の復活という言葉に反応したわけなんですね。人が復活して神の国が始まることがダニエル書12章に書かれています。そして神の国が始まるとき皆さん知ってますか。神の国が始まるとき何まず最初に行われること、宴会なんです。ですから、ね、神の国を創造するものとなりますたくさん書かれてますが、まず宴会が始まります。それがですねイザヤ書の25章に書かれています。するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべをやり招いておいた人々にさあおいでください、もうすっかり用意ができましたからと言わせた。最初の人はこう言った。畑を買ってきたのでどうしても見に行かなければなりません、すいませんがお断りさせていただきます。もう一人の人はこう言った。5匹の牛を買いに行ったところです、すみませんがお断りさせていただきます。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません。これら断った人々はむろん、そこにいるパリサイ人なわけですね。そしてイエスが催される宴会、その特徴は非常に盛大であり大勢の人が招かれています。つまり開かれた交わりです。いろいろな人が集う裾野の広い交わりです。そしてその主催者はイエスご自身であり一人一人がイエスを仰ぎ見ているのでお互いに違うところはあるんだけれどもお互いに受け入れ合うことができるわけなんですね。ところがパリサイ人たちは盛大な宴会は嫌なんです。大きく開かれた交わりは好みません。自分の世界の中で生きたいんですね。そこである人は自分の畑を理由にしてその招きを断りました。またある人は自分の牛について牛を理由に断っています。でもよく考えてみると畑を買ったのだからいつですねいつでも見に行けるわけで今ですね誰かに取られる心配ないわけですから今見に行く必要はないわけですよね。例えば僕はコンピューターを買ったらですねもうコンピューターがそれを売り切れるってことを心配しなくてもいいわけでしょ。試す必要はないわけですよ。それと同じことだからそれと同じですね。この牛もそうです。もう買ったんですよ。だからいつでも試すことができます。そして別のものは自分の結婚を理由にして断っているんですがなんで一緒に宴会に行かないんでしょうね。開かれた宴会ですよ。これは大勢の人が招かれてるんですよ。でもそれを 理由に断ってる。矛盾だらけです、矛盾だらけです。でもなんで宴会に行かないかって言ったら、自分のことをしたかったんですね。自分の世界の中に行きたかったわけです。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や不具の人や盲人や足ないをここに連れてきなさい。主人の願いはとにかく盛大な宴会なんですね。だから招かれた人が来ないって言ったからって、それでやめることはなされませんでした。とにかくそこに招かなければいけない、盛大な宴会だからっていうことですね。そこでその招きは弱った人にまで及びます。パリサイ人たちは病人や貧しい者、彼らは神から裁きを受けた者、神からの何かしら呪われてるんだっていうふうに考えていたわけですけれども、その彼ら、その呪われているとか裁きを受けていると考えられていた者たちが逆に神の国に入っているんですね。しもべは言った。ご主人様は仰せの通りにしました。でもまだ席があります。主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理にでも人々を連れてきなさい。とうとう主人の招きは全く見知らぬ人々にまで及んだんです。つまりこれ異邦人なんです。イスラエルの神のことをなど考えたこともない、何の関係も持っていない人々です。しかし彼らが無理にでも家の中に連れてこられます。イスラエルの神が異邦人が結びつけられるというのは到底相入れないことなんですね。ローマ書の11章の中に栽培種のオリーブの木に野生種のオリーブの木の枝が継がれるっていうのがあるんですけれども、実際のオリーブの木のですね、この栽培をしている人とかですね、百科事典でもいいんですけど調べると、栽培種のですね木の枝を野生のオリーブの木につけるっていうことは可能なんですね。けれども逆っていうのはまずありえないんです。あまりにもだから実なんて実ることないんですよね。意味ないこと、もう全く意味ないことなんです。でもあえてパウロがあのような例え用いられているというのは非常に不自然なんです。でも神は無理にでもですねそれをなされた。そしてそのことによってそれをなされたわけなんですけれども、なぜかって言ったら何ですか。とにかくいっぱいにならなきゃいけないわけなんですよ。つまり神様が全部いろいろこしらえたわけなんです。今までイスラエルの国民をこしらえたわけなんです。けれどもですね、それがダメだって分かっていたとしても神様の憐れみなんですね。神様の本質は憐れみなんですよ。その憐れみがあるからですね、その懐があまりにも大きいから、あまりにも不自然なことまでこうやってやってのけたわけなんです。それほど神の憐れみは広くて深いんですね。言っておくが、あの招待された人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないのです。パリサイ人が神の国に受け入れられないということですね。開かれた交わりを拒んだからなんですね。で、見知らぬ人、見かりのない弱い人を受け入れなかったということです。憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きですとヤコブは言いました。たとえ神の国に入ったとしてもですね、たとえ入ったとしてもですよ、いろいろな人がいるんですから居心地が悪いところなんですね。と言ってもですね、ではどうすればイエスのような広い心を持つことができるのかっていう考えでしょうか。努力しても自分はそのような人々を受け入れるような心を持ち合わせてはいないって思うかもしれません。そのはずです。自分にはただパリサイ人と同じ狭さ、自己中心姿勢しかないわけなんですね。そこでイエスは私たちがどうすれば開かれた交わりの中に入ることができるか、それを次に話されます。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、今度は群衆相手ですね。イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子となることはできません。イエスの弟子になること、それが開かれた交わりに入る道です。イエスの弟子になるっていうのはイエスのそばにいることです。いつもお供をしていたということですね。 イエスのそばにいるんです。イエスが右を行けば自分も右を行き、左を行けば自分も左に行きます。イエスが極悪人を受け入れられたらですね、自分もそこにいなければいけないわけですから、あ、よくありましたよね、あの、マタイがイエス様を受け入れてです、ね、そしたら主税人にこの主税人をたくさん招いてですね、弟子たちも一緒にいなきゃいけないわけですから、ですから極悪人を受け入れられたらですね、その時も自分もいなければいけないわけです。つまり自分で広い心を持つんではなくて、自分で憐れみを注ぐんじゃなくて、イエスと交わることで開かれた交わりの中に入ることができるということですね。そしてそれではイエスの弟子になるにはどうするかということが、まず第一に憎む、自分の両親、妻、子、兄弟、姉妹を憎む、そして自分の命をも憎むということです。でこれはもちろん憎むというのは大嫌いになるということではありません。むしろキリストの愛でもって彼らを愛していくということです。先ほど学びましたように、自分の家族にある絆はその中では麗しく見えますが、外側にいる人々に対しては非常に排他的、利己的なんですね。その根本には何でその排他的で利己的かというと、その根本には自分の命があるからです。自分自身があぐらをかくことができる場所があるからです。したがってこの家族の絆というのは、見知らぬ人、お返しができない弱い人にまで広がるキリストの愛のに敵対しているわけなんですね。敵なんですね。ですからイエス様はこれを憎みなさいと言いました。私たちは家族の人たちを愛する、私たちは家族の人たちを愛するのですけれども、それはあくまでもキリストが命を捨ててくださったことに、この人は大切にされているんだという認識に基づくんですよね。分かりますか。で彼らはたまたまそばにいるわけですから、隣人として愛していくということになります。ですからそれは変わら同じですね。道端で寝ている人に対しても全く同じです。でもその愛の種類が変わったんです。愛の種類が変わりました。同様に自分の周りにいる人々に対して、まあ、特にクリスチャンですね、同じクリスチャンに対しても気をつけなければいけない。家族と同じような絆を持ってはいけないということです。家族というのはその肉の家族と同じような絆を持ってはいけないということ。その、まあ、私たちクリスチャン同士だとですね、よくしてくれるということもあるしね、愛してくれるということもありますけれども、そこに大きな誘惑があるんですね。愛してくれるから愛さなければいけないというか、まあ、義理人情というのが働きますしね。または何ですか、よくしてくれるからよくする、そういうですねことをですね、交わりというふうに呼んだらダメなんですよ。そうじゃないんです。だから大きな罠なんですね。それがだから私たちは気をつけなければいけない。そのためにはどうですか、キリストの弟子となる、つまりキリストにしっかりと結びついてイエスと緊密な交わりをして初めて受け入れることができる、その人たちを愛していくことができる。自分の十字架を追って私についてこないものは私の弟子になることはできません。まあ、これもですね、基本的に今言ったことと、まあ、同じなんですが、自分の十字架を追うということは神の御心に完全に従うということです。つまり神との交わりを持ち続けるということになります。信仰によって生きるというのも言い換えられるし、神の言われることをそのまま受け取りながら歩んでいくということも言えると思います。そして次にこの憎む決断、十字架を追う決断においてしなければいけないことが書かれています。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあなた方のうちに一人でもあるでしょうか。でここで費用を計算するというのは、座って予算や支出などを1円も間違えないように細かな計算をするということです。まあ、ね、私たちの集まりでやっているこの計算、1円も間違っちゃいけないといけない、そのことを今ここで話しているんですよ。この費用を計算するというのはね、基礎だけを築いただけで完成できなかったら、見ていた人はみんな彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。よく計算しないで建築を始めるよりも、もともと建築なんかしなければよかったではないかということです。そうですよね。 またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときには2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人に迎え撃つことができるかどうか、まず分かって考え、座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。まあ、ここもよくですね考えなさい。つまりイエス様は簡単に言うとよく考えろっていうふうに言われてるんですね。私たちは何も特に考えないで生きていると自分を憎んでいるつもりがいつの間にか自分を愛するようになっています。自分の十字架を追うんではなくていつの間にか自分、神に自分の願っていることを押し付けるようになってしまっています。イエスがあなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことはなかった、しかしあなたには非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまったと言われたようなことをやってしまう。一生懸命頑張っていたんですが、実はイエスが望まれていることと反対のことをやってしまっているということなんですね。ですからよく考えなさいということです。本当にこれ考えないとダメなんですね。自分は一体どっちの愛で愛しているかということを考えながら歩んでいかなければいけないんです。どっちのキリストにあって交わっているか、それとも自分の思いに任せて、そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子となることはできません。まあ、今までこの人間関係においてですね、こういう閉鎖的な交わりができてしまうということなんですけども、ここではイエス様はこの物ですね、物においてもですね、この自分が切り離されなければいけないということです。自分の財産で書かれてある通り、その自分の財産から切り離されて自分が今持っているものというのは実は神の財産で、神から委ねられたものであるということを考えていくことによって分け与えることができるんですね。で、交わりの元々の意味、ギリシャ語はですか、分け与える、与えるということなんです。与えるというのはあのコイノニアの意味なんですね。ですから全然違うでしょう。交わりをしたいとかっていうときですね、自分が受けようとする交わりだということになっちゃうんです。それは副産物としてはあります。だって相手もだって与えるわけですけれども、与える交わりなんです。ですからここに言っているように物っていうものが自分から切り離さなければいけないということです。まあ、ここでですね、出家生活っていうんですか、そういうまあクリスチャンをするっていうクリスチャンがですね、歴史を見るといます。そしてまた仕事、そこまでいかなくても仕事を辞めて質素な生活を歩む人、それもですね、まあ、素晴らしいことなんですけれども、ここで言われているポイントっていうのは そういうことっていうよりも、この自分の財産、それか神の財産、どっちかっていうことなんですね。ですからこう3つ出てきたんですね。私の弟子となることはできませんっていう言い回しが3つありました。26節ですね、この家族との絆を憎むということ、そして27節が自分の十字架を追うということ、そして今出てきた33節が自分の財産をして、つまり自分ですね、自分から切り離してキリストにつながっていく。自分を切り離そう切り離そうって頑張らないでくださいね。自分がまだいるんですよいいですか。キリストにつながって初めて自分を切り離すことができるわけです。いいですか。ですから塩は良いものですが、その塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず外に投げ捨てられてしまいます。聞く耳のあるものも聞きなさい。これとっても厳しい言葉です。これ言われていることは一体何かと言ったら、イエス様を信じていると言いながらも自分を捨てない生活、今言ったこの生活ですね、このそのパリサイ人的にですね生きていたとしたらですね、何にもキリストのことを考えていない、キリストのことなんか考えたこともない人よりも惨めなんですね。意味ないんですよ。例えば塩じゃなかったらですね、肥やしになったかもしれませんね、動物の糞が肥やしになるかもしれません。けれども塩気がなくなったらですね、肥やしにもならないんです。わかりますか。つまりどういうことかというと、宗教活動はしてるかもしれません、クリスチャンとして。でも宗教活動なんです、意味ないんですよね。全く意味なくなるんです。だったらどっかのテニスサークルとかですね行ってですね、テニスやったらもっと生産的ですよね。肉体も強まるしね。そうですよね、仕事やった方が生産的ですよ。だから塩気があって初めて私たちが塩として生きていくと、このキリストの弟子として生きていって初めて この世の人たちに対してですね、影響を与えていくことができるということなんですね。イエスのように広い交わりを持つことができるということです。自分とは関係のない人も心を止めて祈ることができる。新しく会う人も声をかけて挨拶することができる。お返しのできないような人々に対しても喜んで報酬することができる。イエスのそばに行ってイエスを認めてイエスと交わりをしているときに、ですからイエスと交わりをしているとき、私たちは他人と本当の意味で交わることができます。お願いしましょう。なじみてのお父様、ありがとうございました。本当にイエス様とだけの交わりというのがとっても大切であることが分かりました。私たち、本当にこのイエス様とだけの交わりというのは分からないです。どうしても、私たちの心の奥底に偶像崇拝というこの、肉があります、それはイメージを求めたい、目に見えるものを求めたい、そういうものがあります。ですから目に見えないあなたと交わるというのは本当に難しいことですけれども、イエス様は今それを促しておられます。本当に、御霊を持っているんですから、イエス様と深く交わることは許されております。神様、どうぞ私たちがこの一見孤独でありますが、しかしその中にあって、ダビデが、主の宮の中に住まうことが私の一番の願いであると言った、それと同じような状態を続けていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。天のお父様、どうぞ私たちの交わりもキリストとの交わり、御父と御子との交わりでありますように、どうぞ導きください。お願いします。感謝してイエス様の名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。